笠谷浩二です。
中澤正智です。
正直な話、ブログが全然更新できない申し訳ない。ただね、こんなニートみたいな生活してたらブログに書くことなんかないんだからしょうがないよね。
まあね、
でまあ言っても僕の書くブログを結構楽しみにしてくれてる人もいるみたいなんで、はい、その人たちのためになんかないかなって思って考えてたんだけど、僕やっぱね、こういうところからすぐ人生見つけちゃうから。人生の断り
だいぶ言ったな
見つけちゃうんだよ、こんな生活してるから、ブログが書けない、申し訳ないっていうロジックが成り立つんだったら、ブログを書いてないからこんな生活なんだって思えばいいんだって思って。
ああ、なるほど。まあそれはわかるような気がする。
もう、置き換えちゃえ置き換えちゃえって思ってさ、
主体を入れ替えてもいいんだ。
そう、ブログを書くためになんかないかなって思って外に出る生活をしちゃえば、人生切り開けるんじゃねえのって思ってさ。
グッドだね。
まだ行動には移してないけど
そこ移せよ。
なかなか難しいんだよ、ネタを探す毎日っていうのも難しいんだけど、
まあね、それは思うよ、俺も思うよ、
そう、もう中澤正智さんみたいな感じのブログは僕書けないしバラの話とかあの玩具、何かお菓子についてる玩具みたいなのとか書けないし、だから難しいのは難しいんだけど、頑張ってネタを探してネタが見つかったらブログを書いてれば、あ、毎日ネタがたくさんあるニートじゃない生活になるかなって思ってね。
なるほどね。
そうやって楽しい人生を切り開いていこうかなって8月になったし思ったよ。
暑いしな。
逆切れに近いけどね、これからも頑張っていこうって思ってる、そんな笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
じゃあ今回も始めていきましょう。
おっす。プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
シャープ171、
なんとか実験室。ブログ彩りマイライフのライターです、笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、ブログ、テロットカフェのライター中澤正智です。
はい。テロットカフェだけじゃなくていっぱいブログやってるみたいだけどね。
もう大体全部テロットカフェってつけてるんですけどね
僕はあの彩りマイライフ以外にもシナハン96っていうのを書いてますけど、ちゃんとしなきゃいけないよ、自分がやってるメディアとかも、
そうね、
本当に。
いやでも意外とそれぞれいろんな、僕3つぐらい全く同じあの内容のブログでやってるんですけど、やっぱりそれぞれこう馴染みのあるブログサイトみたいなのってあるんだなってのを見てて思ってて、だからそういう意味で、まあ、結果3つに分かれちゃってるけれども、でもこうそれぞれで見てくれるユーザーが、あの見やすい形で見てくれてるユーザーがいらっしゃるんで、これはこれで ありなのかなって最近思い始めてるんですよ。
僕は全然なしだと思いますけど、その話はまた後日。
また後日。
といったわけで、この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二と声優中澤正智のプロジェクトワンサイズが、もろもろの実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
まあ、クリエイティブでもエンターテイナーでもないやり方ではあるけどね。
そうなんですよ。インターネットに強い、そしてエンターテイメントとしていろいろメディアを作ることを考える僕からすると、全然アンチなんですけど、まあ、その件はもう後日。
はいはい。
で、
最近、納涼的な感じで、すごい多分結構珍しいと思うんですけれども、僕が住んでるアパートで納涼会をやったんですよ。
アパートで？
うん、アパート
で。メゾン一国かお前は本当にアパートの隣人さんだとか上下階の住まいの人とかと交流するなんてあるわけがない、この平成23年の世の中で。
ところがどっかあったんですよ。
え？
うちのアパートの駐車場にこう机広げてビニールシートいっぱい敷いて、花火とかも用意して、ご飯とかお酒も用意して、みんなでガンガン食べて飲んでしたの。
すごい下町みたいだね。
いや僕もびっくりしたんだけど、でもね、まあ、やっぱきっかけはその地震がまず一番最初にあったんですよ。
はいはい、
で結構、まあ、大家さん含めいろんな人に助けてもらったりとか、お互いにこう、これどうでした、大丈夫でしたみたいな話したりとかして、自然とだんだんね、じゃあこうやってね、同じアパート まあ、変な言い方だけど同じ屋根の下、うん、言うなれば、
うん、
でこう出会った人たちですから、ちょっとそういうの交流会みたいなのやりましょうよっていうので始まって、集まってみたらさ、これが意外と面白い人たちがいっぱいいて、
大丈夫だった？
ん？
大丈夫？逮捕歴ありそうな人とかいなかった？大丈夫だった？
ただクマに耳をかじられたって人がいた。
意味わかんねえわ。もうそれだけで30分話せるわ。
登山家の方で、
おう、
ある日、どこって言ったの、埼玉の山に登ってる最中にクマに出くわしてって話をしてて、
おう、
で、うん、そう、確かにないんですよ、
おう、
耳が、
おう、
うん、でちょっとテレビにも出ててっていう話をしてて、違う意味でテレビに出てるって思って、面白い。他にもいろんな住人がいるんですけれどもね。
でもそれはすごいね、
うん、
やっぱなんて言うんだろう、アパート的な感じとマンション的な感じのなんかニュアンスね、
ニュアンス
の違いみたいなところがなんとなくあるんだけどさ、やっぱこうちゃんとしたお住まいを選んでさいるとさ、なんかなんだろう、それぞれが一番最初に気を使ってるから距離を取ってるっていうのが普通な気がするんだよね。
ていうか
特に東京、
それなりのセキュリティとか安全性を考慮した上で選んだ部屋っていう風になるから、自然とそのコミュニティっていうのもできにくい形になるわけじゃん。マンションとかになると安全性が高い分、だからそれで考えるとうちのアパートってそういう意味でアパートなんだなって思うのが、
まあだから良さだと僕は本当に思うけど、いやすごいなと思うよね。
すっごい楽しかった。
マジか。
すっげえ飲みすぎて飲みすぎて、その次の日半日ぐらい動けなかった。
しょうもない。でもいいよね、そんなの一回やってると、うん、翌日とかさ、ガチャって、寝癖バーンって立ったままゴミ出そうとした時にお隣さんと、あ、昨日どうも、
飲み
すぎちゃいましてとかって挨拶ぐらいできるもんね。
そうそうそうそう、
それはね、いいと思う、僕ほんともうね、そのご近所付き合いとかね、いいなって思うけど全然できない、まあ、人見知りっていうのがすごく強くあるんだけど、全然できないタイプだから、エレベーターでね、
あるね、
こう自分の部屋の階まで上がってくるときとかにさ、エントランス入るじゃん、でエントランス入ってさ、こうブブブ逆で
い
こう、自分の部屋から出て、
はいはいはい、
外に出るときに、エレベーター下を押してエレベーター待ってて、上から降りてきて誰か乗り合わせるときとかの気まずいとか感じちゃうタイプなんだよね僕。
ああなるほどね、
もう目線合わせないまんまもうみたいな、
うん、
そういう風になっちゃうタイプなの。だからご近所さんと挨拶できるとか、それこそ一緒に飲み食いしてちょっと交流できるとかってすごいって思う、
うん、
すごいって思っちゃう本当に。
いやもう
できない僕には。
結構ね、いや僕も仕事柄もあるから、こうね、そのいや変な人だって思われないかなっていうふうに思ってるところもあるわけで、いやでもうちで、なんか迷惑行為があったって話したっけ。
あ、したした。
ゴミ箱を蹴っ飛ばしてくやつがいて、
まあ、どの話をしたか忘れてたけど、
でその時に僕がそいつらを追いかけて木刀を持って外に出たのを目撃されてるらしくって、なんか住人の人がこう僕よりも早く外に出てこう周り見た人がいて、その人が帰ってくるときに僕がその人をが犯人だと思ってギンって睨んだのを見たらしくって、出くわしたらしくて、違うみたいなって、それで覚えられてるってい
う。まあ、大丈夫だよ、安心して。長澤マスターも変な人だと思われて変だから、大丈夫、もう本当ね、こうやって外に出ていくような、ちょっと表現が曖昧すぎたけど、メディアに出ていくようなことをやってる人は変な人以外何もでもないから、
まあね、
普通の人だと思われないでいいと思うよ。むしろ、
うん、
それで今後ね、出演作品がさ、もうちょっとメジャーなやつとかが出てさ、で、あれ？あの声ってもしかしてとかって言われるぐらい、変な人だったんだやっぱりって思われた方がいいと思うよ。
まあ、確かにね、
うん、
昔、まあ、小さい頃もなんかそういう経験あったしな。
遠慮せず、
うん、
変な子なんだよ。 そんなね、うん、漫画の声をやってるなんてね、あとヒーローのアクションの真似とかやってるなんて、
変だよね。
変な子なんだよ、
うん。
変以外何もんでもない。
確かにそうだ。うん、だって自分が普段読んでる漫画に声当ててるんだぜ。
そう、う
ん。
もう開き直ればいいと思うよ。
なるほどね。
開き直った上で、ご近所との交流やったらいいと思う。
うん、
素晴らしい。素晴らしいな。
楽しい。
やっぱね、そういう人とのぬくもりとか感じられると、解雇的な意味じゃなくて、うん、本当に人と人とのつながりがあったかいって感じるから、
そうね、
うん、今の時代でも変な遠慮はせずにできる人はやった方がいいと思うよね、うんうん、
いやでも本当感謝の一言、
うんうん、僕も誘われたら行きたいもん、
うんうんうん、
行かないと思うけど人見知りで
そこでもそこ踏み込もうよ、
誘ってほしいわ、
うん、
できないんだよ本当僕はさ、
ね、
全然できないの、キューってなっちゃうから心臓とお腹がキューってなっちゃうからなかなかできない、
うんうんうん、
でももう本当にね、そういう交流大切にした方がいいと思う、
うん、
いいね、今の住まい大事にしてもいいと思うよ、
大事にしようと思う、
うん
うん、
頑張っていこう、
暮らしやすいし、
はい、
うん、
あとは家賃を頑張って払い続けて早く立派になっていこうね、
本当だよ、
僕も毎月ギリギリだって思いながら頑張ってここに住んでるから、
うんうんうん、
これからも住まいをなくさないように
そうだよ、
楽しくやっていきましょうよ、
もっともっとお金稼がないと、
はい、はい、といったわけで毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストなんとか実験室、普通のお便りなどなど、もうすぐ最終回のこの番組へのメッセージ随時募集しております、
はい。
見た目問題総合情報誌マイフェイス好評発売中、あざ、やけど、眼瞼下垂、アルビノ、脱毛症、アトピー性皮膚炎など見た目が人と違う人生を悩まず楽しく生きられる方法をあらゆる角度から大特集、1月、4月、7月、10月春夏秋冬年4回発売、粕谷浩二のコラムアルビノマイライフも連載中、バックナンバーなど詳しくはインターネットでカタカナでマイフェイスを検索。
いやでも本当にいいよね、その近所の付き合いとかさ、まあ友達付き合い全部そうなんだけど、やっぱ人と遊んでるのって楽しいよね。あーやっぱね、あのこうしてね、僕ら二人でもさ、中澤さんと僕で二人でトーク番組やってるわけじゃない。でさ、二人でやってるっていうところ自体もやっぱり人と人とが考え方をね、こうぶつけ合ったりとかさしてさ、で新しい何か面白いことを生み出していくみたいなところがさ、やっぱ楽しいとこだよね。本当人間と人間が触れ合っていくっていうのが、もう何よりもいいとこだって思うよね、やっぱね。ね、中澤さんね。あ、中澤さん。そういったわけでね、中澤さんが、なんか芝居、知り合いかなんかの芝居、演劇を見に行くとかつって、今帰るからって言って CM 中に帰っちゃったんで、急に一人ぼっちになっちゃってね、寂しいことになっちゃいましたけど、ほんと孤独だわ。こうやって一人ぼっちでマイクの前に座るのはね、孤独以外の何者でもない。やっぱさ、昔ね、自分が一人、粕谷浩二が一人喋りを挑戦してみようみたいなことをやった回もあったから、その時も話したと思うんだけど、やっぱさ、まあ、プロのラジオパーソナリティとは言っても、やっぱり僕のイメージの中ではみんな構成作家であったりとか、プロデューサー、ガラスの向こうのプロデューサーディレクターさんとかっていうのを前にして、彼らに向かって話しかけたりとかね、彼らを笑わしていこうとかっていうようなベクトルを持ってトーク番組っていうのをやってるんだと思うわけよ。だから、一人ぼっちでマイクに向かって喋るなんて、そんなできるわけがないって僕は思ってんの。だからね、今日この後の放送一人喋りなんてもうできるわけがない。せめてね、せめてこういう一人でやらなきゃいけない状況とかっていう時に心の拠り所として彼女でも近くに座ってくれていれば、僕はもうちょっと楽しくやっていけるかなって思うんだけどね。彼女もいないし、目の前に相方もいなくなっちゃったし、窓の外では サイレンが鳴ってるし、何かと孤独感を感じる昨今ですよ。はぁ、寂しい。あのね、どうやったらさ、もうこの際だから聞いちゃうけど、忘れちゃったから教えてほしいんだよね。どうやったら恋人ってできるんだっけ？マジでさ、この前ね、大学のサークルの後輩から結構久々に2年ぶりぐらいに連絡があって、なご飯でも行きましょうよみたいな感じで誘われたから、後輩の女の子からね、誘われたから、ああ行こう行こうっつってご飯に行ったわけで、ご飯に行きながらさ、あ、ご飯に行きながらじゃないね、ご飯食べるところに入ってご飯を食べながら、最近どうしてる、あーだこうだみたいな話をしてたわけで、そしたらさ、もうその後輩の女の子もさ、もうでも彼氏もできませんよ、雪吊りの男は 2,3 人いましたけどみたいなことを言うわけ。なんでそういうことできるんだろうね。で、したいよ、もう雪吊りたいよこちらだって、できることならさ。でも雪ずれない、雪ずれないじゃない。どうやってんのみんな、雪ずったりとかさ。まあ今だから、その近くにお目当ての彼女がいて付き合ったっていう成功例をお持ちの方に聞きたいわけ。恋をして恋人を作るってどうやるんだっけな。いや、言ってもさ、あのトレンディードラマみたいにね、運命的な出会いがパッとあって、でなんやかんや吸ったもんだ、結構喧嘩もしながら、それでもやっぱりあなたが好きです、付き合いましょうみたいな、ハッピーエンドみたいなことっていうのは現実社会じゃ起こらないわけじゃない。それで言うとさ、あれ、彼女、まあ、合コンとかは別よ、合コンとかが本当に成功するんだったら、まあ成功するんだろうし、お見合い婚活パーティーみたいなやつとかもさ、成功するんだったら、ま、成功するんでしょうよ。それは、男女問わず、お互い、うん、パートナーが欲しいなって思ったりとか、少なからずしてそこに集うわけだから、まあ、可能性としては高いし、まあ、こうして出会ったし、これから恋人になろうか、っていうのはさ、多分できるんだと思うんだよね。だけどさ、そうじゃない、ごくごく庶民の、ごくごく一般的な、僕みたいな人が、恋人を作るって、どうやるんだっけね。本当に。すっかり忘れちゃった。もう恋を忘れてしまったよ。大問題だよね。で、まあ、今ね、お目当ての、可愛いなって思ってる女の子が、まあ、一人いるわけですけど、あのさ、良くないなって思うんだけど、この、メールのやり取りをしちゃうんだよね。その、メールってさ、楽じゃん。最近どうしてる？とかさ、あの、今度遊びに行こうよとかってさ、メールって割と気軽に言えたりするじゃん。だからさ、メールで結構アタックしたりしてさ、で、メールではさ、相手からもさ、あ、いいですね、行きましょうとかさ、あ、こういうところ行けたら楽しそうですね、なんてさ、返事は返ってくるわけじゃん。でもさ、実際さ、デートに行く約束が取り付けられないわけじゃん。それってさ、それでねえ、こんなんじゃ絶対この先、恋人同士になんかなれないんじゃないかっていう風に感じてしまうんだよね。だから恋人の作り方っていうのをもうちょっと考えなきゃいけないと思ってさ、まあ今のところ考えてないんだけど、もうどうせ一人ぼっちだし、目の前には腐ったようなぼーっとした男相方ももういないわけだから、もうどんだけ気持ち悪いと思われてもいいから、もう恋人を作る方法を今考えてみようかと思って、考え始めてみようっていうところまでで、随分時間を潰すわけ。こうやってね、本当にいつも無駄な会話ばっかりして申し訳ないよ。でさ、みんな本当どうやってんだろうな。ぶっちゃけ体から入ってんのかな、多くの大人たちって。どうなんだろう、わかんないな。でもさ、なんか、これはもう27、8歳？あ、もう、今回8月1日配信分ですから、明日、いよいよ笠谷浩二は28歳になるわけですよ。みたいなところを中澤マストモは一切触れずに、誕生日プレゼント企画とかも一切やらずに、そのまま芝を見にいなくなってしまったけども、まあ、28歳になるわけですよ。で、28にもなってくれば、多分ね、こう社会に揉まれたり、いろんなところをすり減らしたりして、弱ってんだろうね。でさ、そういう人が考える恋人の作り方なんて多分そんな程度になっちゃうわけですよ。純愛、まあ、何が純で何が不純かなんてところももう 定義なんかつけられないとは思うけど、ね、ちょっとまあ飲みにでも行ったりとかしてさ、男女で。で、まあお酒でも飲みながらさ、最近疲れてるんだなんて言って、あ、本当になんて言ってさ、でもなんか遊びにとか行きたいよねなんて言いながらさ、飲んでさ、ちょっと酔っ払っててさ、そろそろでももう帰んなきゃいけない時間だねなんつって、でももう帰るのもかったるいななんていうちょっと冗談とかも入れながら、じゃあこの後飲み直すホテルでもなんつってさ、ダメ元で言うわけじゃん男が。そしたらさ、女の子もふとした弾みでさ、うん、まあそれでも一回なんて言っちゃおけなんて言って、あ、マジでなんて思いながらさ、男はじゃあ行こうかってお会計済ませてさ、ホテル行ったりとかさ、まあもしかしたら僕みたいな一人暮らしの人だったらさ、自分の家とかに連れ込んでさ、でそのままね、なんかちょっともうギュッてしていった、もうそんなのもやぼうか、もうバタンって部屋に入った瞬間にキスかで、なんかえとか言いながら、えとか言いながら、でも、こう、もう、なんか、いろんなめんどくさい言葉をなしにして、スルスルスル、スルスルスルって言って、体から入って、翌朝、あ、お前のこと好きだな、なんて言いながらさ、これから付き合ったりとか、するのが大人の付き合いなんですかね。だったら、雪吊りすらできない僕にはもう、恋人を作るのなんて、一生無理なんじゃないですか。なんてね、諦めの境地に至っちゃったりするよね。本当はさ、可愛いなって思ってる女の子がいてさ、で、なんだろうな、まあ、どっか遊びに行こうよって、下心がない感じ？あったとしてもかなり抑え込んでる感じでさ、どっか遊びに行こうかなんて言って、で、まあ、夕方とかだよね。3時、15時、16時、まあ、17時ぐらいにさ、ちょっと、なんかその、大きい駅とかで待ち合わせとかしてさ、で、なんか、お疲れなんつって会っちゃうわけだよね、結局。そうやって、敵を見せない、敵っていうか、下心を見せないような感じを取り繕いすぎて、結果的にうまくいかないんだけど、今のところはそれを置いといてさ。で、お疲れなんて言って合流してさ。で、どうする？飯食った？とか言って、あ、じゃあ飯食いに行こうかって言って。で、まあ、お酒飲めるところでもいいんだけど、とりあえず飯食えるところなんかに、プラッと入っちゃったりしてさ。特にもう、どこ行っても混んでる時間帯だとなんかズルズルとファミレスかなんかとかに入っちゃってさ、でまあなんとなく物食いながらさ、ペラペラペラペラ上面のこと話してさ、んで、でこの後どうする、なんか遊びにでも行く、カラオケとかに行っちゃう、それとも飲みにでも行こうかとか言ってさ、まあカラオケ行ったとしても飲みに行ったとしてもさ、ふわーっと話してさ、で本当はね、これを何回か繰り返してさ、でお互いなんとなく意識してさ、気持ちを自分だったりとか友達に話してみたりとかして確かめ合ってさ、ちょっと好きかもなんて思ってさ、その上でさ、ここぞという時にちょっと勝負をかけようと思ってさ、ちょっと行きたいとこあるんだよなんつってね、でちょっとまあサプライズ的なところが、サプライズ的なことあるし、ちょっとまあ黙ってついてきてみてよなんて言ってさ、で相手をこうファーっと連れて行ってさ、でちょっとした、まあ、やや夜景が綺麗なんじゃない、でも、そんなに高くもないんじゃないみたいなさ。そういうレストランみたいな。イタリアンみたいなさ。中華はあんまり多分決めとしては良くないと思うんだけど、フレンチはちょっと高いよね、多分ね。だからまあ、イタリアンか、まあ割と創作和食ぐらいのところのレストランに入ってさ。で、まあご飯食べながらさ、まあ今まで何回かで、みたいなことしてみてさ、やっぱり君って可愛いなって思ったんだ、だから付き合ってくれないかなってちょっと目を見て言ったりとかしてさ、でそこまでにうまい具合に相手にもちゃんとこちらの気持ちを悟らせておいてさ、それでなんとなく分かってもらっていると思ってそういうことを言ってるから、向こうもそうだと思ってたって心の中でつぶやいてさ、でこちらの目を見て言うわけじゃない。カスヤ君とは友達でいたいんだっつって。そうやって振られるんだよいつも、こうやって。でも本当はそこでうんって、うん付き合おうって言ってほしいんだよね。そういう綺麗な、なんか絵に描いたような純愛がしたいね。何この妄想トーク。病んでるな心が。でもそうやってね、恋がしたいなって思って、どうやって恋をしたらいいんだろうとか思って、 まあ世の中にあるマニュアルを読んでみるでもいいし、あとは自分の中でこうして下手なシナリオとかを組んでみるとかでもいいから、ちょっと考えてみて、その上で何かしら行動に移せたらきっといいんだろうね。だから僕もね、8月になったし、夏だし、世の中開放的だし、女の子は露出も高いし、こちらの気持ちもムンムンするし、もうちょっと積極的にね、恋人作りにも攻めていった方がいいんじゃないかなって思っている昨今ですよ。メールばっかしてないでさ、実際連れ出してさ、で相手と上っ面でもいいんだよ、上っ面でもいいから何でもおしゃべりしてさ、お互いのことを知ったつもりになってさ、恋人になりてえなとか、あ、まあもうちょっと具体的に言っちゃおうよ。手をつなぎたい、抱きしめたい、キスをしたい、そう思って告白していこうよ。そうやって恋をしていきたい、そう僕は思うよ。あー、彼女欲しい。このね、困った時に彼女欲しいっていう話に逃げればいいと思っているこの僕の少年、腐った少年を叩き直した方がいいと思ったので、そろそろエンディングに参ります。今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は同時配信のドラマといたしまして、なんだかよくわからねえなみたいな二人の会話劇を同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。次回配信は8月11日木曜日の予定です。多分今回中澤雅智から笠谷浩二への誕生日プレゼント企画がなかったんで、8月11日木曜日の配信で中澤雅智が笠谷浩二への誕生日プレゼント企画をやると思います。なので僕はそこを楽しみに次回配信も期待していきたいと思います。そして今後も1日11日21日の3回、あ、そうか、それぞれと、あ、1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いしますとこれまでも言ってまいりましたが、9月の21日でひとまずこのなんとか実験室最終回になります。再三のお知らせで申し訳ございませんが、9月の21日までは毎月1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、ぜひその各回をお楽しみいただきながら、これからのプロジェクトワンサイズの活動とか新しいポッドキャストへの期待値を膨らませていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。そういったわけで最終回へ向けての皆さんからのメッセージを熱烈にお受けいたしております。メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info でお待ちしております。またプロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニューメール投稿より簡単にチラッとお送りいただけますので、ぜひそちらからお送りください。携帯電話、プロジェクトワンサイズのモバイルサイトからもメールでの投稿ができますので、そちらもぜひご利用くださいまして。そしてそんなプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんです。プロジェクトワンサイズのウェブサイトももうそろそろリニューアルしようと思っているので、ぜひプロジェクトワンサイズのウェブサイト、プロジェクトワンサイズのウェブサイトをどうぞ見てください。 URL は http://www.onesize.info カスヤコウジとか中澤雅智で検索、ウェブ検索してもらえればすぐ出てくると思いますので、ぜひウェブサイトよろしくお願いいたします。番組の制作はプロジェクトワンサイズ、音楽小林直之、構成編集クロマウス、お相手は、いや本当に会話に困った時にモテたいとか恋人欲しいとか本当にモテないどうしようとかっていう話をもろ刃の刃として出して結局失敗しちゃうような、その腐った少年は叩き直した方がいいと思っております。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。